お願いします。
辻先生は引き寄せの法則ってどう思われますか？
なるほどね、はい、引き寄せの法則、僕は、あの法則は、半分好きだけど半分好きじゃない部分があって、引き寄せの法則って簡単に言っちゃうと、私は成功できているようになっていると念じていれば成功するっていう考え方ね、簡単に言えば、念じていればこうね、引き寄せてくれて夢が叶うよ、目標が達成できますよっていう、ちょっと楽観主義的な考え方かなとか思うんだけど、半分好きなのよ、そういうのも大事だしなっていうのも分かるんだけど、だけど何て言うの、目標は達成できると信じるのは大切なんだけど、簡単にできるっていうふうに考えてはいけないかなと思うわけね。で楽観主義者みたいな感じになっていくわけなんだけど、楽観主義者もなんか2つありますよと、2人いてますよと、現実的な楽観主義者と非現実的な楽観主義者がいてると、
はい、
で1つ目のその現実的な楽観主義者って何かっていうと、目標を達成するには、相応の困難を切り抜けなければいけないっていうふうに考えるタイプね。で非現実的な楽観主義者っていうのは、その成功や目標っていうのが自然に向こうからこうやってくるみたいなポジティブに励んでいたら自然と成功するみたいな、成功がやってくるみたいな考え方かなとか思うのよ。で自分には悪いことだとかネガティブなことが起こらないっていうふうに思っているみたいな感じかなとか思うわけね。例えばダイエットだとか禁煙とかもそうだと思うんだけど、私は痩せたい痩せたい痩せたい痩せたいって思ってるだけでは痩せないですよっていう話ね、タバコをやめたいやめたいやめたいやめたいと思ってるだけではやめれないわけよね、で非現実的な楽観主義者っていうのが僕は結構嫌いです。結構嫌い、多分ね、神様とか占い師とかそういうのにこう熱心な人っていうのがそっち系に当たるんじゃないかなとかって思っちゃうわけね。
頑張れば報われるみたいな感じ。
あ、そうだね、頑張れば報われるだとか、はい、神様に一生懸命祈っていたらその願いが叶うだとか、そっち系ね、
はい、
だから占いとかそっち系に多いと思うから、もしかして女性に多いのかなと思ったりもするけど、もちろん男性にも多いからね、そういう人は、はい、非現実的な形ね、僕はそういうの結構嫌いです。なんていうの、そういう人が社長とかになっちゃうと大変だからね考えろよって言いたい、考えろって言いたいのよね。で実際アメリカでその病的に肥満している女性たちにそのダイエットプログラムの参加を依頼したことがあるんだって。でその参加者の人たちに事前にね、このダイエットプログラムに参加することでダイエットに成功できると思いますかっていうふうに質問したところ、できる、成功できるって言った人と、その分からないって答えた人がいてる、2組いてたと。でプログラムが終わった後、ダイエットの終了した後、成功できるっていうふうに事前に答えた人っていうのは、分からないっていうふうに答えた人よりも13キロの減量に成功してたっていうことなんだよ。これは何ていうの、このプログラムに参加したら私はダイエットに成功できるんだと思って実際やってみたら、ダイエットが他の人よりも13キロも減量することに成功できましたっていう、よくあるパターンの話だと思うんだけど、だけどそこからドーナツだとかその食べ放題の誘惑に簡単に勝てると思いますかってまた聞いたんだって、そしたら簡単にできます、私は簡単にできると思う、そんな誘惑に負けませんと答えた人と、いや結構難しいと思います、そんな簡単にはいかないと思いますって答えた人の2つにまた分かれたんだって、でじゃあそう簡単にはいかないですと、難しいと思いますって答えた人っていうのは13キロ減量に成功した人なのよ、他の人よりも、
はい、
で逆に言うと簡単にできますなんていう人っていうのは13キロ重たいままだったっていう話だから、やっぱその辺がちゃんと現実と理想の自分とのギャップっていうか、その理想の自分に行くまでに結構険しい道がありますよと、その誘惑に自分は負けるかもしれないっていうことを分かっている人がやっぱ行くのであって、全然分からずに、よう行けると思います、簡単です、楽勝ですとか言ってる人がうまくいってないみたいな話もあるわけね。だから目標は簡単に叶わないっていうことを知っておく必要があるかなと思うんだよね。 うん、さっきの禁煙とかもダイエットもそうだし、僕なんかで、ね、あのやったって言ったら禁煙がそうだと思うんですけど、僕は禁煙するために根性論でやっぱり禁煙できる人って少ないと思うわけですよ、
はい、
じゃあ僕はどうしたかって言ったら、もう一つ心に決めたことがあります。何かっていうと、コンビニに行かないっていう、
はい、
もう俺はコンビニ絶対行かないぞと。で、仮に行ったとしても収入飲酒を買う時ぐらいだっていうことでコンビニ行くのをやめたんですよ、
はい、
で僕はタバコはコンビニで買ってたわけね、
はい、
でちょうどなんかその時あのなんか自動販売機でもなんかあの買えなくなるみたいな話があったわけですよ、
はい、
で今はそうなんかな、
はい、
なんか身分証明書がなんか出さないと買えないんですよね、
はい、
でそういうのもやらないし、で、コンビニでいつも買ってたんですけど、そのコンビニにはもう行かないっていうふうに決めたことから、
はい、
タバコを買う手段がなくなるわけですよ、うん、でそれって結構簡単にできるんじゃないかななんて僕は思っていなかったです、
はい、
うん、これ多分吸い続けてたからずっと、これやめるの結構大変だぞと、だからあの簡単にやめれますなんて思っていかんだと、だからもう行動買う前の段階でコンビニにはもう絶対に行かないっていうふうに心を決めてやってたわけね。でまあおかげで、まあ、禁煙することに成功できましたと。禁煙成功して多分もう10年ぐらい経ちますよ僕は。多分ね2010年だと思います、禁煙に禁煙始めたのが。ちょうど民主党政権になって、で iPad を買おうかなって言ってた時にあの禁煙を始めたので、うん、だから、何も考えてない人っていうのはダメかなと思う、うん、神様だとかその神社でお参りしていたらなんとかなるとか運頼みな人っていうのは、まあ、なんとかしてくれるだろうと、神様だとか、ね、そのラッキーとかが私を今の境遇からなんとかしてくれるんだっていう他力本願な人ね、うん、自分では何も行動していないのに、いつもと自分と変わらないのに、いつかいきなりパッと変わるみたいな、白馬の王子様がやってきてパッと私の人生を変えてくれるみたいな感じで考えてる人ね、そんなの絶対うまくいくわけないからね、うん、この世の中白馬の王子様はいないと思っていた方がいいと思います。自分で何とかして乗り越えなきゃダメだし、仮に白馬の王子様がいたとしても、あなたに白馬の王子様は助けないぞっていう話だからね、
はい、
その王子様が認めるような人間にならなきゃダメなのに、自分がそこまで行ってないのにね、その勝手に助けてくれとか言って言うのはもう門違いですよと。だから何度も言いますけど、社長がそういうタイプだと大変です本当に。なんか苦しいこと困ったことあると神様に祈り出すからね、そんなのは違うよっていうのは僕はちょっと強く言いたいかなっていう思いますし、だからそういう意味でその引き寄せの法則って僕は結構、まあ、好きなところはあるんですよ、好きなんですけど、だけどその反対にね、その非現実的な楽観主義者って言われるタイプの人はもっと大好きだと思うのよ、
はい、
思っていたら成功するみたいな人ね、信じていれば、ね、夢は叶うみたいな人っていうのは、まあ、ちょっと違うかなと。確かに、夢を叶えるためにはまず口に出す、声に出すだとか、俺は成功できるんだって言って信じ続けるっていうのは大事なんだけど、
はい、
それを第一歩の、まあ、一歩とは言わないけどね、それを心構えとして一歩踏み出していきましょうねっていう話なのに、
はい、
一歩も踏み出さずに私はそう思うんだって言って念じているだけではその場にいてたら成功はしませんよっていう感じですからね。まあまあ引き寄せの法則が僕は本当好きなところもあればあまり好きじゃないところもあるので、やっぱ自分で動いていって運を切り開いていくっていう僕は考え方のタイプの人間なので、まあいろいろちょっとねもがいてでもいいので動くことが大切かなと、失敗してもいいからチャレンジすることが大切かななんて思ったりしますね。その時によ、
はい、
その時に失敗した時とか間違えた時とかに、いや俺は成功できるんだと、この失敗はこの次の成功のステップになるんだと、勝手になるんだって言って、次の一歩次の一歩次の一歩っていうね、その一歩を前に出すその心にしていただければなと。その心で一歩も踏み出さないというのは僕は嫌いですよっていう話ですかね、はい。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボお持ちない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。